ムシリーサイラン、皆さんお元気ですか？今年最後のレディオサイジャパンとなりました。
街はクリスマスのイルミネーションで輝いてとっても綺麗ですね。
今月のレディオサイジャパンは先月行われました関東地区の五光誕祭の様子を中心にお送りしたいと思います。それではまずは SSOJ 事務局からのお知らせからお聞きいただきます。
サイラン SSOJ 事務局です。サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々冷静修行に励んでおられることと思います。2010年もいよいよ終わりの月となりました。皆様にとりましてこの1年はいかがだったでしょうか。家庭の中で、職場で、社会で愛の実践ができたでしょうか。神の愛を伝えることができたでしょうか。それではいつものように12月の活動をご案内します。12月25日はイエス・キリスト様のお誕生をお祝いしますクリスマスが世界各地で行われます。スワミはイエスは神の愛と無限の慈悲を説いています。これらのものがなければ人間は決して人間的であるとは言えません。またただイエスに祈ったり憧れたりするだけでなく、そのメッセージを実践することをこの日改めて自分自身に誓うべきだと申し合っています。一歩でも神の愛と無限の慈悲に近づけますように、神と共に生きることができますように、イエス様のお誕生を心からお祝いし、イエス様の生き方を手本にして実践するように努めたいものです。続きまして、12月の記念祭は次の通りです。12月5日には長野グループ16周年記念祭が行われました。18日には奈良グループ8周年記念祭が行われます。次に1月の活動予定をご案内します。1月1日は新年をお祝いする日です。心を新たにし、津波の愛と恩寵に包まれた素晴らしい1年のスタートを、津波に感謝を下げ、皆さんと共にお祝いしましょう。記念祭は1月10日群馬グループ9周年記念祭が行われます。以上、12月の活動と1月の活動予定でした。それでは、津波の恩寵に包まれ、愛と平安に満たされた良き新春をお迎えください。皆さんにとりまして来年も神と共に平安な日々でありますように、そしてさらなる変容を遂げられますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ラボールサボールジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。 それでは早速12月のレディオサイジャパン始めたいと思います。今月は久々バガバッドギーターのコーナーから始めたいと思います。サンキャヨーガキエノヨーガ第12章10節から12節をお送りいたします。理想のバクティについてのお話です。
第10節、君がそれも実践できないのなら、私のために行為に専念しなさい。私のために行為を行うことによっても、君は完成に至るであろう。
ババ様の御言葉です。神への信愛は、目的地に到達するための鍛錬の一形式にすぎません。求道者は信愛が得られただけで立ち止まってはなりません。求道者は神に抱く愛、すなわち自らの信愛に対してよりも、むしろ神から自分に注がれる愛と恩情に大きな注意を向けるべきです。求道者は自分のどのような行為や行動が神に最もお喜びいただけるのかを、神を至福で満たすのかを絶えず熱心に知ろうとしていなければなりません。それについて探求し、それを熱心に求め、その目的を確保することを実践しなさい。その目的を達成するのに役立つ行為に携わりなさい。それが本当のバクティ、神への信愛なのです。しかし人々は通常このようなバクティの理想を守ろうとしませんし、その理想の意味するところについて考えることもしません。彼らは帰依者が神に対して抱く愛にしか関心がなく、神が承認したり喜んだりするダルマやカルマにはあまり注意を向けないのです。クリシュナが神を喜ばせる行為は帰依者の強い願望を満たす行為よりも優れていると説くのはそのためです。帰依者が行ったり考えたり計画したりすることの一つ一つが神の恩寵を引き出すようなものでなければなりません。それらは帰依者自身の意思によって左右されるべきではなく、神の意思に従ったものでなければなりません。神が表明している好みを試金石として帰依者は一つ一つの思いと気分を調べなければなりません。
第11節、もし君がそれすらできないのであれば、私を酒どころとし、自らを律してすべての行為の結果に対する執着を捨てなさい。第12節、まことに英知は修練に勝り、瞑想は英知に勝り、行為の結果に対する執着を手放すことは瞑想に勝る。このような無執着は直ちに平安をもたらす。
ババ様の御言葉です。次のことに注意しましょう。神の恩寵を求める求道者は行為のみを心に留めて、行為による損得両面の結果は心に留めないようにしなければなりません。だからこそゴーパーラ、クリシュナは、H、グニャーナは修練、アビヤーサに勝り、瞑想、ディアーナは H に勝り、 行為の結果に対する執着を手放すことは瞑想に勝ると言ったのです。このような無執着こそが平安シャンティをもたらすのだとクリシュナは言いました。ギータは誠に H は修練に勝ると言います。アビアーサすなわち修練こそが問題の重要要点です。修練を通じて勝利を得ることができます。集中は瞑想によって身につけることができ、これによって自らの行為の結果に対する無執着が培われます。というのも、行為は個人のものではなく神のものだからです。その結果もまた個人のものではなく神のものです。あなたが自分の技能とエネルギーを神に捧げて行為をしようとしていながら、自分の行為の結果に対する執着を捨てるとき、思考の平安プラシャンティが得られます。ところが、もしあなたがこの世のものや土地や家、銀行預金の額、権力の印などに執着を持つようになれば、神への執着は弱まり、瞑想における集中力が失われてしまいます。
私たちがどれだけ神を愛しているかということよりも、神様がどれだけ私たちのことを愛してくださっているか、そのことにもっと注意を向けるべきです。そして常に愛してくださっている神様に喜んでいただけるためには、一体どのようなことをすればよいのか、常にそのことを考え実践していくことが真のバクティであるとバガヴァッド・ギータはおっしゃっています。我々の神である尊神シリ・サティア・サイババ様の85歳のご降誕祭が先月行われました。スワミに喜んでいただけるよう、日本全国、いや世界各地の経営者がスワミへの心からの感謝と、そしてお祝いのセレモニーを行いました。今回はその中から関東地区合同のご降誕祭の様子をお送りしたいと思います。関東のご降誕祭はパブリックミーティング形式で行われており、当日は約700人もの祭を求める方々が参加されたようです。それではそのご降誕祭の様子のレポートをお聞きいただきます。
2010年11月23日午後1時15分に関東地域合同の五光誕祭が行われました。まずはじめに展示会のオープニングセレモニーが行われ、ココナッツを割ってお祝いをいたしました。
会場のコーナーにおいてスワミの85年間の活動を振り返るパネルが展示されました。またスワミが物質化された指輪やネックレスなどが展示されました。さらに書籍コーナーも設置され、書籍やオーディオ、お写真が出展されましたが、特にガヤトリーマントラの CD や書籍に多くの方が興味を示していました。
アルビカスの子供たちがスワミのお写真を掲げ入場し、いよいよ五光誕祭式典が始まりました。
会場の正面では力強く勇壮な和太鼓が始まり、お腹にとても響く音でした。左手の方では青年クラブがベーダの吟唱を始め、会場後方からはバルビカスの子供たちが入場して、この一斉に始まる感じが世の中では同時進行でいろいろなことが起きているということの象徴のように感じました。
スワミ85周年五光誕プログラムにおいては、神が地上に化身するまでの物語、そして85年間の足跡を紹介しました。SSOJ35 周年記念プログラムにおいては35年間の足跡を振り返りました。これは横浜センターの皆さんがスライドショーとして制作しました。
会場の祭壇は高さ3メートル、横6メートルで壮大なる祭壇を設置しました。その横に馬場の座られる玉座を置き、花々で全体をコーディネートしました。芝神の鳥集落、三層の槍をイメージしてできた赤い盾の中に、シルディ・サイババ、サティア・サイババ、芝神の見姿を安置しました。ガネーシャ神の祭壇に灯されていたろうそくが、象の鼻のような形になりました。ババのお写真にかけられていた菊の蕾が落下しました。さらに、玉座の周りに添えた花々が数メートルも飛び散りました。このような形で馬場様が私たちに祝福をくださいました。
今回は85歳のババ様のお誕生日ということで、85日間で850万回ガヤトリーマントラをみんなで唱えて、その数にすると、そしてそれをお捧げするという、そういった企画の最後のこの終了式、そしてババ様に捧げる奉納式ということで、そういった企画をいたしました。それでこのガヤトリーマントラは男性原理女性原理を超えた普遍の神への祈りと、その神と一つだということ、その創造原理へ直接働きかける、そういったものであるということを、話させていただきまして、皆さんで練習いたしまして、そして21回ガヤトリーマントラを唱えました。その時は、照明、映像、音響、そういった効果も含めまして、そして皆さんの何よりも、アバ様へお捧げするということ、そして神と一つになるということへの、そうした祈りと、願いとで、1分間の静寂をもちまして最後、終えることができまして、とても神聖な雰囲気に会場は包まれました。
バジャンは三曲を捧げしました。たたえようガナナータ、ドゥルゲー、そしてスワミのお声によるマーナサバジャレーです。どれも非常に力強く、活気に満ちていて、会場全体が一つになって神様をたたえました。センターグループに来ていない方や初めての方も多くいらしていたのですが、どなたも非常に熱心でした。またとても楽しそうな幸せそうな様子で、それを見た私たちもさらに幸せになる、そんな雰囲気でした。
オーンサイラー、
ここで日本語のニューバージョンをお送りいたします。あなたの皆を呼ぶです。どうぞ。
Oh, この胸に。
続きまして御言葉のコーナーをお送りします。2009年12月25日、クリスマスの御言葉から、私は私、私はアートマ。
神はどこにいるのでしょう。神は至るところにいます。神はあまねくあなたの中に、あなたの上に、あなたの下に、あなたの周りに存在しています。神は特定の名と姿を持っていません。神には誕生も死もありません。誕生がある場合にのみ死もまた存在します。それゆえ神には誕生も死もないのです。神はアートマスワルーパ、神聖な神がの具現として、あらゆる生き物の中に存在しています。現代人はそのアートマタットバ、神話の原理を悟ることができずにいます。バーラタは神聖な国です。バーラタは多くの高潔な人々や低粛な女性たちを生み出してきました。このバーラタの国は多くの高潔な女性たちを生み出してきた。死んだ夫を蘇らせたサービトリー、真理の力でノビを消し止めたチャンドラマティ、赤々と燃え上がる炎の中から無傷のまま現れて自らの定説を証明したシーター、純潔の力で邪悪な心の狩人を灰に変えたダイヤマンティ、この敬虔と高潔の国が豊かさと繁栄を手に入れて世界のあらゆる国々の教師となったのは、そのような低粛な女性たちのおかげ。シュリ・ラーマはアッキラーバナにより10ヶ月間ランカーに幽閉されていたシーターを監禁状態から救出しました。ラーマはシーターを炎で試した後にシーターを迎え入れました。火の神は次のように言いながらラーマの見舞いにシーターを差し出しました。おおラーマ、シーターは素晴らしい低粛な女性です。シーターはすこぶる夫に忠実で、この10ヶ月というもの、ただ一人の男の顔すら見ませんでした。シーターは無傷で炎から出てきて、火の神自身がシーターの定説を証明したのです。シーターがどれほど立派で高潔であったか想像できるでしょう。世界のどこかの国にこれほどの女性に匹敵するものがいるでしょうか。バーラタの国は7つの海の真ん中に位置しています。この国の男女は皆それぞれプルショッタマ、高潔な男性と、パティブラター、低粛な女性として振る舞わなければなりません。この神聖な国に何人ものアバターが誕生したのも当然です。偉大な男女や高潔な人々はどこの国にでも生まれる可能性があります。しかし、アバターが降誕するのはバーラタの国だけです。 今日人々は神以外の世界中のあらゆるものを熱望しています。人は富やお金を集めて母国さえ離れていきます。これは特にバーラタ人にとっては前向きな動きではありません。というのはバーラタ人は近世への欲望を超越することを期待されているからです。神は常に与えるものです。神は決して受け取りません。神が私たちから望むものは愛だけであり、他には何も望みません。バーラタの国は非常に高潔で神聖であるのに、この国の人々は今より良い場所を求めてよそに出て行きます。しかし純粋で汚れない心を持つ人々は祖国にとどまっています。神が信者から期待しているものは純粋で神聖な心だけです。人は神には様々な名前と姿があると思っています。実際には神は一つです。神はあらゆる名と姿を超越しています。神はそれぞれの信者の願いと熱望に応じた名と姿をとります。あなたがイエスの姿を黙想し、その姿を見たいと望むなら、神はイエスとしてあなたの目の前に現れるのです。サルバタフパーニパーダンタッサルバトークシースロームカンサルバタフシルティマローケーサルバマバットリアティシタティ。その手、足、目、頭、口、耳を万物に行き渡らせ、神は全宇宙に遍満している。神はすべての人間の中に、いや、それどころかすべての生き物の中にいます。ダイバンマーヌシャルーペーナ。神は人の姿をとっている。それゆえ、人間的価値はとても神聖で重要であると考えられているのです。ただ人間の体を持っているだけでは十分ではありません。人間の姿に即して、人はサッティア、ダルマ、シャーンティ、プレーマ、アヒムサという人間的価値も養うべきです。どのような状況の下でも嘘をつくべきではありません。真理を守るなら正義がついてくるでしょう。真理と正義が共にあれば平安が生じるでしょう。平安があれば愛も生じるでしょう。愛があれば暴力の余地はありえません。残念なことに、今日人々の間に愛が欠けているために至るところに暴力があります。最近では誰かを見かけてもあるのは不安ばかりです。人々は平安を手に入れるためにジャパ、神の皆を唱えることやタパ、苦行をしていますが、どこにも平安、ピースはありません。どこを見ようともあるのはバラバラの断片、ピース、断片、断片ばかりです。平安を得るためには愛を育てなければなりません。何よりも先に愛を育てなければなりません。愛は神、神は愛、真理は神、神は真理です。真理と愛はまさに神聖の具現です。神は一つですが、人は神がラーマ、クリシュナ、ゴビンダ、ナーラーヤナといったさまざまな名前を持っていると思っています。神のものだと思われているさまざまな名と姿は、詩人や画家たちの想像の結果です。例えば、ラビバルマ、インドの有名な宗教画家は自分の想像をもとにして神をさまざまな姿に描きました。しかし神が特定の名と姿に限定されるはずがありません。あらゆる名と姿は神のものであり、また神はそれらを超越してもいます。神は人間を含むすべての生命ある種に内在しています。万物は神聖の権限なのです。神には何の欲望も野心もありません。神は無私無欲です。外界の一切はあなたの内なる存在の反応、反映、反響です。これは一枚の布です。厳密に言えばこれは布ではなく糸の束です。糸が布の形になるように織られたのです。同様に人間の思考と欲望が心、マインドを作ります。それは次に言葉という形をとって自らを表現します。その言葉は感覚器官を通じて行為をもたらします。この過程で人間は特定の悪い思考と感情を抱くのです。神はなぜ人間に目を授けたのでしょうか。良いものだけを見るためです。同様に耳は良いことを聞くために授けられ、舌は良い言葉を話すために授けられました。あなたの話す言葉は常に甘く優しいものでなければならず、決して辛辣なものであってはなりません。このように、神から与えられた手足と体の器官すべてを神聖なものとみなし、正しく使わなければなりません。これほど神聖な体は他の誰にでもなく神に捧げられなくてはなりません。 神はあなたの人生のために必要なすべてをあなたに与えます。ですから、あなたの純粋で神聖な心の奥にある祭壇に神を祀るべきです。神は偏在です。空は神であり、大地は神です。すべての人間は神の化身です。神は呼吸、双眼の形をとって人間一人一人に内在しています。人はこの真理を悟らなければなりません。神の本性を悟った時、初めてあなたはギアーナ、英知を獲得したとみなされることができます。ギアーナは単なる書物の知識ではありません。何人もの教養ある人々が教科書から膨大な知識を身につけましたが、誰が真の意味でのギアーニ、悟りを得た人でしょうか。私は体ではない、私は心でもない、私はまさしく神であると悟った者だけが真のギャーニです。これは私の体ですとあなたが言う場合、あなたは誰ですか。あなたは誰に言っているのでしょうか。私の体という表現は、あなたが体とは別のものであることを意味しています。あなたがこれは私の心ですという場合、心はあなたとは別のものです。同様に、これは私のブッディ、知性ですという場合、ブッディはあなたとは別のものであることを意味します。これらすべての表現において、私のとは何者なのでしょうか。私のは私です。私はイエス・キリストによってエゴと呼ばれたものであり、切断されなければなりません。これが十字架の真の意味です。エゴを切断しなさい。皆さんは二つのものに縛られています。私と私のものです。それが人間の束縛です。もしあなたがこの二つの束縛から自由になれたなら、残るのはあなただけです。さて、あなたは今体と共にあります。明日体を離れなければならないと想像してみなさい。体を離れた時、あなたは一体誰であり、どこにいるのでしょうか。あなたには分かりません。体は衣装、ローブのようなものです。ひとたび衣装への執着を取り除くなら、あなたの本性が明らかになるでしょう。その同じ真理がこの句の中で説明されています。あなたが自分だと思うあなた、他人があなただと思うあなた、本当のあなた、これが人間の本性です。誰かがあなたは誰ですかと尋ねてきたら、あなたは私はしかじかですと答えるでしょう。あなたは自分の名前を言うでしょう。実際その名前は、あなたが生まれた時に両親が与えたものであり、神が与えたものではありません。あなたが神に、あなたは誰ですかと尋ねたとします。神はアハンブラフマアスミー、我はブラフマンなりと答えるでしょう。人は皆、私はブラフマンである、私にはそれ以外の名前はないと自分自身に言い聞かせるべきです。もし誰かがあなたの名前は何ですかと尋ねてきたら、私の名前はブラフマンですと答えるべきです。あなたがこのようにして絶え間なく自分の本性を自覚しているなら、それがアートマタットは真我の原理です。それ以外のものを黙想する必要はありません。友人や知人を見かけると、皆さんはいつもナマスカール、合唱をして挨拶をします。このことはつまり、その人に内在する神性に敬意を表していることを意味します。ですから、私、私、私という感情を心に抱いてはなりません。どの肉体もすべて劇中で演じられている役割に過ぎないのです。肉体は変化していきます。世界そのものが宇宙規模の劇なのです。あなたはその壮大な劇の中で自分の役割を演じているだけであり、あなたの本性は神聖な真我の化身、アートマスワルーパであることを常に自分に言い聞かせていなければなりません。この点について何か疑いはありますか？もし何か疑いを抱いているなら、困惑することになるでしょう。残念ながら、現在人は自分の本性について知りません。それでどうして神について知ることができるでしょう。ですから真っ先に、何時を知れです。私は誰か、私は誰かと自問しなさい。皆さんは、私は私、私はアートマ、私は私、私はアートマ、私は私、私はアートマと悟るでしょう。もしこのディヴァイン、神聖な真我を忘れるなら、残るものはディープワイン、強いお酒です。それゆえ皆さんは神のごとくなるべきです。ラーマ・クリシナ・ゴービンダなどは一般の言葉で神性を述べたものに過ぎません。個人は身体レベルでの人間関係に基づいた様々な名前で呼ばれています。ある人はその人を、彼は私の義理の息子ですと言いますが、 別の人は私の息子ですと言います。三人目は私の兄ですと言います。このように人は人間関係が増えるに従って束縛に巻き込まれます。この束縛はどこから現れたのでしょう。すべてはあなた自身が作ったものです。あなたは一人の娘と結婚し、彼女は私の妻ですと言います。しかし結婚前、その娘はどのような人でしたか。あなたは知りません。何年か経って最終的に妻がこの世を去ると、あなたはその後の彼女について何も分かりません。このように結婚前の彼女はどのようであったか、また彼女は死後どこへ行くのか、あなたは何も知らないのです。夫婦関係が存在しているのはその中間だけです。ですから過去について心配してはなりません。過去は過去であり、未来は不確定です。あなたは過去も未来も分からず、またその知識も持ち合わせていません。あなたが知っているのは現在だけです。それゆえ今を生きなさい。それが唯一の真実です。
いかがでしたか。今年最後のレディオサイジャパン、最後に日本語のニューバージョンをお送りいたします。我らを導くグルーサイババ、愛の光でハートを満たす。以上2曲です。どうぞ。
我らを導くグルーサイババ
Amen. りますように。
それでは皆様にとって今年1年がサイの恩寵に満ちた良い年であったことをスワミに感謝し、来年も皆様にサイの恩寵が深く降り注がれるようにお祈りいたします。それでは良いお年を。
J サイラン。